手の説教がインターネットで流れておりまして、ご覧になった方もあると思いますけれども、今日後ろに木が植わってますけどね、植わってるというか、これはインターネットの絵が寂しいということで、妹が買ってきましてですね、そのうちこの辺がジャングルになるんじゃないかなと。生産式は説教の後でいたします。最初の方の1回目の説教はですね、200人以上の人がチェックしてくださって、2回目の方が70何件、だんだん減ってるっていうのはちょっと寂しいんですけども、ぜひ皆さんご自分がメールを出されるときにですね、下にうちの教会の御嶽寺市 .com というアドレスを入れていただいて、インターネットなんかようわからんという方もおられておりますけども、いいですね、御嶽寺市 .com と、御嶽グリーンチャペルが .com という、ね、そういうシャレもありまして、なんか写真が動いたりなんかしてですね、ちょっと趣向を凝らしておりますので、ぜひご覧になってみてください。今までのところは後で編集でカットしますけど、ここから先ですが、今日もこの聖書の基本的な教えの一つを取り上げてお話ししたいと思います。今日のテーマも神についてですが、なぜ聖書の神は目に見えないのかという問題といいますか、問いを取り上げてみたいと思うんですね。で、そもそもこういうお話をさせていただいておりますのは、最初にもお話ししましたけれども、このキリスト教が日本の皆さんになかなか正しく伝わっていないんじゃないかということでありますし、またなかなかこのキリスト教を信じる方が増えないとです。統計上どんどん最近は減ってるというような現実がありまして、なぜキリスト教が日本の方に受け入れられないのかなということも考えながらお話ししているわけですけれども、その聖書の神は目に見えないというのもその理由の一つだと思うんですね。拝んだり礼拝したりする対象がないと。日本人はこう神々しいものを見ると思わず合唱するというですね、そもそもが宗教心の厚い民族だと思うんです。思わず何でも神様にしてしまうという、そういう問題もあるんですが、教会によってはですね、十字架にかかったイエス像があったり、またマリア像があったりいたしますけれども、そもそもそれは神自身の像として刻まれたわけではなくてですね、その神の人類に対する思いを象徴する目的で作られ置かれているものだと思います。そもそも聖書は神を像として刻むということを禁止しております。これまで過去2回ですね、モーセの10回の第1回を取り上げましたけれども、今日の話はその次の第2回に関係のある話なんですね。これは旧約聖書の出エジプト記の20章の4節と5節ですが、このようにあります。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にある、いかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。非常に単純で明快な決まりといいますか、規則ですね。でこれは神自身を像として刻むということを禁じていると同時に、いわゆる自然界に存在するいかなるものも礼拝の対象としてはならない、あるいはそれを形作ったり拝んだりしてはいけないと、そういう決まりであります。イワシの頭も信心からというぐらいですね、 何でもかんでも礼拝の対象にしたいと思っている、また像を作ってですね、拝む私たち日本人にとっては、この神を形作るなっていうのは理解しづらいというかね、受け入れにくい教えだと思うんですね。で、実はこの十戒が授けられたユダヤ人たちもこの戒めを最初からすんなり受け入れたわけではありません。受け入れにくかった。なぜならこのモーセが神から十戒を授けられたとされています、その同じ時期にですね、その山の下でユダヤ人は神の像を刻んだと書いてあるからなんですね。出エジプト記の、同じ出エジプト記の32章というところに、聖書をお持ちの方は開いていただきたいと思いますが、32章の1節から6節をお読みいたします。モーセが山からなかなか降りてこないのを見て、民がアロンのもとに集まってきて、さあ我々に先立って進む神々を作ってください、エジプトの国から我々を導き上った人、あのモーセがどうなってしまったのかわからないからですと言うと、アロンは彼らに言った。あなたたちの妻、息子、娘らがつけている金の耳輪を外し、私のところに持ってきなさい。民は全員つけていた金の耳輪を外し、アロンのところに持ってきた。彼はそれを受け取るとのみで型を作り、若いお牛の鋳造を作った。すると彼らは、イスラエルよ、これこそあなたをエジプトの国から導き上ったあなたの神々だと言った。アロンはこれを見て、その前に祭壇を築き、明日主の祭りを行うと宣言した。彼らは次の朝早く起き、焼き尽くす捧げ物を捧げ、和解の捧げ物を備えた。民は座って飲み食いし、立っては戯れた。モーセが神から十戒をいただくために山に登っている間、モーセがいなくなって不安に駆られた人々は、兄アロンに詰め寄って、自分たちをエジプトから導き上ったとモーセが言っているその神の像を作らせたわけです。しかもその像は牛の形でした。なぜこのようなことをしたのでしょうか。それはそもそも人間は目に見えないものに対する不安があるからだと思われます。例えば人の気持ちは目に見えない。触れることもできません。そのため自分に対する愛情や友情を確かめるために、人は昔から手紙を書いたり電話をしたりプレゼントをあげたりしてきたわけですね。最近はもっぱら若い人はメールを、携帯のメールでこの愛情友情確認をするんですね。親子の愛情もメールで確認するような、そういう時代に なってますよ、お父さんが娘にメール出したりしてね、そういうコマーシャルがあるでしょ。誕生日だって言ってね、メール出さないと父親の愛は届かなくなってしまったのかなと思ってね、残念ですね非常に。でもその目に見えないものを何らかの形で、目に見える形で、にしたいという気持ちは人間の中にある。で、目に見えるときにそれが形になったり文字になったり声になったりするときに、安心感を持つわけですね。しかしそもそも本来目に見えてはならない神という存在を目に見える形にするということには問題はないのでしょうか。実はその日本人にもですね、その古来、神は目に見えないものだという気持ちがあるんですね。で、特にその神道においては神というのは本来目に見えないもの、霊的なものですから、人間は死んで神になる、あるいは死んだ人が神になるということがあるわけですね。もちろんその実際のものとか 今生きている人が神になるという例もなくはないですけれども、それは非常に珍しいケースですね。そもそも目に見えない神を見える形にするという、そのことによっていくつかの問題が起こります。一つは、形にすることで神の性質や能力を限定してしまうことになるんじゃないだろうか。神は本来空間に支配されない方のはずですけれども、形にするということでその能力が働く領域が限定される、効果の働く場所が限られてしまう。またどんなに美しく気高い像を作ったとしても神の美しさや完全性を表現することはできません。まあ、美しい像を見てですね、本当に綺麗だなと、あれ穏やかな表情を見て、心和むということはありますけれども、それは実際のその神の美しさや、穏やかさやそういうものとは本来かけ離れているものですね。そのごく一部が表現されたにすぎません。また第二に、形にするということは人間の手を経ているわけですから、人間の願望とか思いがそこに込められていってしまいます。先ほどの出エジプト記のお話にしても、ユダヤ人たちは彼らの神として金の若いお牛を作ったとあります。気高さを表現するために金が用いられるというのは、これは用の東西を問わずですね、神には金を貼ると、それは金の永遠性であるとか気高さであるとか美しさであるとか、そういうものをその性質を用いたものでありますけれども、でもなぜ牛の形にしてしまったんだろうか。しかしこの古代中近東ではですね、牛の神様っていうのは随分たくさんいたんですね。発掘されています。絵に描かれたり形になったりして、牛というのは力とかまた多産の象徴であったようです。でもこれは信じる対象というよりもですね、自分たちの願いの偶像化に過ぎないですね。自分たちの願いをそこに投影しているに過ぎません。神を形作ることによって起こる第三の問題は、これはおそらく最も深刻な問題だと思いますけれども、神を形にすることで人間は神に対する大切な要素である恐れを失ってしまうということがあるんじゃないだろうか。恐れというのは、恐怖の恐という字もむしろ畏敬の畏という字ですね、畏怖の畏という字。神への恐れをなくしたときに人間は怖いものなしになってしまいます。また神によって自らを律することがなくなってしまうと、人間は不道徳やまた秩序の乱れを社会に招いてしまいます。先ほどの事件でも、主なる神の像を作った後その前で祭りを行ったと書いてあるんですが、その際民は座っては飲み食いし、立っては戯れたと書いてあります。これは決して、みんなが楽しい思いをしたという意味ではなくて、非常に不思議だらな、行いをしたという意味なんですね。乱痴気騒ぎが行われたということです。これは神を恐れる者の姿ではありません。神を金の格子にしてしまったことで、神を自分たちの手の届く存在にした。その結果、神を恐れる思いがなくなり、自分たちの好きなことを始めてしまったんですね。むしろ神を利用したと言ってもいいかもしれません。これまで神の唯一性のところでお話ししてきましたけれども、絶対的な神の存在は社会の秩序の維持や倫理道徳の確立のために不可欠だと聖書は教えています。しかしそれは神をですね、人間を超越した存在としてを認めて恐れて初めて成り立つことです。ちょっと話が横道にそれますけれども、これは日本の倫理道徳というのは地域の 和を維持することを目的に自然発生的に生まれたものだと言われています。地域のそのコミュニティが守られるということですね。その地域の利益にかなっているかどうかということが社会、その社会のその地域の法律になったり倫理になったり道徳になったりしているわけです。で、米を主食にするようになってからは共同作業である米作りのためにもコミュニティの輪を保つことが住民の至上命題になりました。日本に個人主義が定着しなかったのもそのためだろうと思われます。で、近代になっては会社が村になりました。部落になりました。会社の利益を守ることが最優先。会社の倫理、会社のその会社の道徳が全てになりました。組織のためなら、会社のためなら嘘もつくし傷つけもする。かつて公害問題が起こったときに、あれだけ多くの人を傷つけていながら会社を守ることにその会社の人間は必死になりました。また最近では食品のいろいろ問題が起こりましたですね。牛乳のことだったり食肉のことだったりしますけれども、あるいは警察の不祥事とかですね、知っていて悪いことをするのはもちろん良くない。しかしそれを隠したりかばったりすることはもっと良くない。でも私たちはそういうのを見ていて、ああ大変だな、辛いだろうな、あの中にいたら私も同じことをするんじゃないかなと思うんですね。同情的な気持ちになるんですよ。なぜならば日本人にとってその自分がいるコミュニティの利益が最優先だから、そのためならば何でもする、そこの倫理、そこの道徳、そこの秩序というものが最優先だからです。それを壊すならばもうそのコミュニティにいられなくなっちまう。日本人の神観というのは何だろうかな、日本人の神とは何だろうかなということをずっと考えてきているわけですけれども、あるその宗教の方にも書いてあったことなんですが、日本人の神というのはそれはコミュニティの利益ではないか、その自分の所属するグループの利益が神なんだ、その利益が守られるためだったらば何でもすると、そういうそのまあこれは神観というのか、どういうふうに言うのか分かりませんけれども、でもそれを至上命題とし、そのためになら命を捨てるということであれば、これは神ですよね。やはりその自分のコミュニティの利益のために神々は必要に応じて導入されたり偶像化されたり祀られたりしてきました。大きな会社には必ず神社があります。近代的な美しいガラス張りの大きなビルの屋上に小さな鳥居があるんですね。なんであんなことをするのか不思議ですよね。おそらくその外国の人が見たら不思議でしょうね。でもそれは私たちはこの組織のために命を捧げていますというその象徴みたいなものですよ。神を信じているとか祀っているとかっていうわけではなくて、このために私は命を捧げるというその姿だと思います。でもそのコミュニティの意識そのものが薄くなっています。かつては自分たちの所属するコミュニティが人々を律してきた、だから世間様に顔向けができないと言われれば、それでその言うことを聞いてきたし、隣のおじさんに行われると言われれば子供は少しはいい子になったんですね。今世間様なんか死後ですからね。何様ですか、隣のおじさんは出張でいませんなんて言われますから、果たしてその日本古来のね、だから日本のそのコミュニティの輪が守られるということはすごく日本人にとって美徳だったと思います。それが日本の社会をこれまでも築いてきたし、日本の安全を支えてきたんだと思うんです。日本人の お互いを思いやる気持ちとかですね、そういうものはその中で育まれてきたと思います。しかしその日本の美しいコミュニティ信仰というか、そういうものがどんどん薄らいでいって、また逆にですね、世界の常識の中に日本人が組み入れられようとして、自分たちが経験しなかった人たちとの関わりの中に入れられていく。そんな中で果たして今まで通りただ自分たちの利益を守るということだけを神として、またその神を偶像化して生きていくことができるんだろうか。疑問ですね。聖書の神はご自分の像を刻むことを禁じると同時に、人間が決して近づくことのできない清い存在であると、自分自身が清い存在である、自分に近づくことはできないんだということをまた教えられました。それは自分は清い存在だから近づくなということではなくて、神と人間との距離を保ちなさいという掟なんですね。人間は神を自分のところに引きずり込もうとする、自分の考え方の中に引きずり込もうとする、自分の会社の中に引きずり込もうとして、そしてこれは今までもお話したことですけれども、自分の思いを神に投影しようとする。しかし聖書の神はそれをするなというんですね。神とあなたの間に距離を持ちなさい、あなたの思いを神に投影してはならない。10回の第3番目は、あなたの神主の名をみだりに唱えてはならないという戒めです。先ほどの出エジプト記の続きに出ておりますけれども、神の名を口にすることさえ軽々しく行ってはならないという命令なんです。ユダヤ人はこの命令を字義通りに受け止めて、日本語訳の聖書では主と訳されているこの聖書の神様の名前の読み方は未だに不明なんですね。ヘブル語は、ユダヤ人の言葉言語であるヘブル語はのアルファベットには母音がありません。全部子音なんです。子音、子音なんですね。で、主を表すこの単語は英語的に表すと YHWH なんですけれども、母音がついていないんです。ですからどう読むかわからないんですね。ユダヤ人はこの単語のところに来るとアドナイと呼びました。別の読み方をしたんですね。別の呼び方をしてもアドナイと言ってるわけですから、同じような、その神の名を口にするということでは同じことなんですけれども、まあでもその通りは読まなかった。そのようにして神は人間の手の届かない存在である、人間が定義したり願望を投影する対象であってはならないと聖書は教えている。神と人間の距離を保てというのがこの聖書の教えなんです。神は、人間が神に近づくことを許しなりませんでしたけれども、ご自分の姿を全く人間に表されなかったわけではありません。聖書によると、歴史上ただ一度だけ神が人間の姿をとって、人間が知覚できる形でこの世に現れたと言っています。それがイエス・キリストです。なぜ神はその姿を表されたのか、その理由はたった一つです。それは神が人間を愛しているということを伝えるためです。愛は言葉では伝わらない、愛は行いによってのみ伝わる。これは聖書の教えでもあります。神は罪深い人間を許し、ご自分のもとに連れ帰るために一人子なる神を送り、彼にイエス・キリストに全人類の罪を背負わせて罰したと聖書は言っています。聖書の神は崇められるためでも、支配するためでも、罰するためでもなく、むしろ人間の罪を許し永遠の命を与えるためにご自分の姿を表されました。ですから教会には十字架がかけられているんですけれども、この十字架は人間の願望の投影ではなくて、神の人間に対する思いの表れなんです。 そこがキリスト教の違うところです。キリスト教は人間の願いを形にするなと聖書は教えますが、神は自分の思いをこの十字架の上に表されました。それは神が人間を愛しているということです。イエス・キリストは歴史のほんの一瞬現れただけでした。しかし私たちは彼を通して神の思いを知り、また彼らの生き様を通して人として生きていくべき道を知ることができました。また彼はその地上の最後の言葉として、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると言ったんですね。聖書の神は目には見えないけれども、しかし目には見えないがゆえに私たちのそばにいてくださる、私たちと共にいてくださる、それが聖書の教えなんです。目に見えない遥か遠くにいるはずの方が実は私たちのところにおられる。私の大好きな謎謎がありますので皆さんにお出ししたいと思います。なぜ人々は市場に買い物に行くんでしょうか。晩ご飯のおかずが欲しいからとか、そういうんじゃないんです。なぜ人々は市場に行くんでしょうか。なぜだと思いますか。答えは市場が来ないから。いいでしょ、この謎謎。その通りですけどね、その通りですけど、度肝抜かれましたよ。私これ初めて見たときね、頭の体操という本に書いてあったんですけども、確かにそうだなと。これは、バカバカしい謎謎ですけれども、神についても同じことが言えるんじゃないかと思うんですね。なぜ人々は神々を拝みに行くか。それは神が来てくれないからなんです。なぜ多くの神々を作るか。それは神に対する思いの表れなんですね。確かに願望の投影ではあるけれども、人間が像を刻むというのは人間としてごく自然な神に対するある意味では志望というか、神を求める現れだと思います。だから決してこのに日本中にいろんな像があるということを私は非難する気持ちは全くない。この上の御嶽観音に行かれましたらですね、たくさんのお地蔵さんがあったり仏像があったりします。なぜあんなものにたくさんあるのか。神様、私の声を聞いてください、私の願いを聞いてください、そういう思いの表れですよね。人間は神を求めている。しかし本当の神様は姿を現さない。日本でもありがたい神様であればあるほどなかなか姿を現さないというのを皆さんご存知でしょうか。10年に一度とかですね、ありますよね。7年に一度とか、ご開帳っていうんですか、ああいうのになればなるほどありがたいと、ね、皆さんバスツアーかなんかで行かれますよね。善光寺さんとかね、京都のお寺にもこの仏像は50年に一度しか見られないんですと言うとね、すごいなんかご利益がありそうな気がするんですよ。一番ご利益がある日本の神様なんだと思いますか。まだ誰もそのご神体を見たことがないと言われているのは伊勢神宮なんですね。誰も見たことがないっていうとよっぽどすごいだなと思うんですけども、まあおそらく宮司さんは見てると思いますが、なかなか姿を現さない神様に対するこのありがたみっていうのは、やっぱり神というものは本来姿を現さないもの、本来そんなにしばしば私たちの前に現れたりいろんな形になって出てくるものではないということを どっかで心の中で感じているからじゃないかと思うんですね。聖書の神様はそもそも姿を現しません。そもそも形を作ることも禁じている。自分の願いを、人間の願いを像に投影することを許さなかった。なぜか。それは神の思いが人間の思いをはるかに超えて高いからだと聖書は言っている。あなたたちがどんな願いを持っているか、そんなことは最初から分かっている。でもそれよりもはるかに高い願いを、はるかに高い愛を持っているんだと聖書の神は教えているんです。そして歴史上ただ一回だけイエス・キリストが、神の子である方が人間の姿をとっておいでになった。そして私たちを愛しているということを そしてその目に見えない神はあなたのそばに、私のそばにおられます。私たちが行く必要はないんです。刻む必要もないんです。目を閉じて祈ったその場所に神はおられる。あなたが叫んだそのところに神はおられる。そしてあなたの願いを知っておられる。あなたの声を聞いておられる。それが聖書の神の約束です。お祈りしましょう。天のお父様、あなたは目に見えません。こうして祈っていてもこの声がどこに向かっているのか分かりません。しかし確かにこの声は虚しく空間を横切っていかないということを知っています。この声を聞いておられる方がおられる。その方は私たちの近くにおられて、私たちの願いを、思いを、嘆きを、痛みを知っておられるということを感謝します。神様、人々は神を求めています。多くの神々を作り神を探し求めています。でも見つからない。だから未だに作り続けております。神様、どうかあなたのその声を、いやその存在を、一人でも多くの迷えるあなたの民に表してください。また私たちがそのことをお伝えすることができるように助けてください。今日ここに来られた方々の中に本当の神様を求めている方がおられるでしょう。どうぞ神よ、今その方の心の中に、またその方の心の叫びをあなたが聞き届けることによって、確かにこの聖書の神は目には見えないけれども私たちのそばにおられるということを教えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。